おはようございます。私は青鳥ね本部講師で山口県出身の山口哲弘です。第4回目の本日は、前青鳥ね総裁谷口青鳥先生がお書きくださいました、青鳥ねの信仰についてをテキストに、万教規律は世界平和の礎というテーマで話をさせていただきます。早速ではありますが、本日のテキスト、青鳥ねの信仰についての145ページで、谷口青鳥先生は次のようにお説きくださっています。朗読いたします。信仰の自由は極めて大切であり、あるようでいてないか、または中途半端である国がたくさんある。しかし、日本国は幸いにして、神道の矢をよろずの神々の伝統から、割合他宗を排斥することが少なかったのは良い具合であった。ことに、青鳥ねは万教規律だ。朗読を終わります。谷口青鳥先生がお書きくださっているように、青鳥ねは万教規律という真理を説いています。万教規律とは、すべての正しい宗教は、ただ一つの真理に帰するということです。青鳥ねは他宗を排斥しません。私の家も先祖伝来の宗教は、仏教の浄土真宗東本願寺派です。青鳥ねを学ぶことによって、釈迦の説く教えも、親鸞聖人の説く教えもよく理解できるようになりました。青鳥ねは、一宗一派にとらわれず、すべての正しい宗教の教えの共通する真髄を見出し、互いに尊重し合い、共存を可能にするように導くという大きな使命を持っていると思います。今回のテキストではありませんが、青鳥ね総裁谷口正信先生は、ご著書、衝撃から理解へ、イスラームとの接点を探るの端書き5ページから6ページにかけて、次のようにお説きくださっています。朗読いたします。他宗教との相違点の認識が、9.11 以降の世界情勢を動かしている重大要素と言えるだろう。つまり、信仰者が他宗教との違いを見つめることは、宗教間に争いを生む原因となるのである。共通点を見出し、それを認め合うことによってのみ、宗教間の共存が可能となる、と私は考える。朗読を終わります。先生がお示しくださっているように、青鳥ね は他宗教との共存を可能にする万教規律の立場をとっています。各宗教の共通点を見出すことで、争いをなくし、世界平和の実現を目指しているのが青鳥ね なのです。青鳥ね では、人類光明化運動、国際平和振興運動を展開して、唯一絶対の神への信仰による世界平和の実現を目指しているのです。そして現在青鳥ね では、世界平和と環境問題と資源の問題は密接に関係していると考え、環境保全活動に積極的に取り組んでいます。具体的には、国際標準化機構、インターナショナルオーガニゼーションフォースタンダーディゼーション、ISO14001 を認証取得。国内66の全事業所、海外、ブラジルの伝道本部でも認証を取得し、その他にアメリカの伝道本部、中華民国の拠点でも認証取得の取り組みを始めております。青鳥ねはなんと世界に数ある宗教団体の中で初めて ISO14001 を認証取得したのです。外部監査機関からは、宗教法人としての環境貢献への取り組みの先駆者と高く評価され、スイスのジュネーブにあります ISO 本部発行の雑誌 ISO マネジメントシステムズ2008年7、8月号で8ページにわたって紹介され、国際的にも高く評価されています。さらに2007年度からは炭素ゼロ運動と言いまして、青鳥ねの活動から生じる CO2、二酸化炭素の排出量を抑制し、排出した CO2 については、相当する量を自然エネルギーの導入や、植樹、植林、グリーン電力の購入、排出権の取得などで相殺し、実質的に炭素ゼロを実現しようとする運動に取り組んでおります。東京原宿にある青鳥ね本部事務所、長崎県西海市にある青鳥ね総本山、青鳥ね宇治別格本山の主要3事業所は2011年度までに炭素ゼロを実現させ、 その他の全国各県に所在する青鳥根布教拠点においても、2016年度までに炭素ゼロを実現を目指して活動しています。青鳥の絵は現代的な意味での宗教生活の実践として、地球環境問題に取り組み、少しでも世界の平和に貢献できるように努めております。私が勤務する富士別格本山も平成14年7月に ISO14001 を認証取得しており、今も世界平和を願いながら、身近でできることから環境保全活動に取り組んでいます。私は研修生のお世話をさせていただいておりますので、研修生と一緒に様々な環境保全活動を行っています。例えば、食堂から出た生ゴミを土壌改良効果のある EM 菌にまぶして、堆肥を作り、生ゴミを出さないようにしています。生ゴミからできた堆肥は茶畑に撒いたり、花壇に撒いたり、畑に撒いて野菜を作ったりしています。そこで収穫した野菜は、食堂で振る舞われており、循環システムが出来上がっています。昨年12月には初めて小松菜を栽培、収穫し、立派な小松菜を錬成会参加者や本山院の皆様に召し上がっていただきました。生ゴミ処理の場合、暑い夏場には強烈な匂いを発しますが、この堆肥作りが国際平和へつながるのだという気持ちで行っています。また、3、4年前から近所の公園清掃のボランティアを実施しています。青鳥根宇治別格本山の地域は、昔から常福町と呼ばれておりまして、当時31、2歳の若輩者で、新参者の私が常福町約100軒の町内会長を仰せつかりました。ちょうど長女が生まれる時期と重なっており、身をもの家内のことを考えると、お引き受けするのをためらいましたが、少しでも地域のお役に立たせていただきたいと、夫婦で相談し、快諾いたしました。ある時、町内の役員で公園の維持・管理のための清掃奉仕作業がありました。時間が足らず、中途半端に清掃が終わりました。一人の役員さんが、青鳥根さんでこの続きをやってもらえると助かるんやけどね、と半分冗談交じりにおっしゃいました。私は、責任者の楠本総務に伺って許可をいただけたら喜んでさせていただきます、と申し上げました。本山に戻って、早速、楠本総務に進言すると、あんたそれだよ、と言い、伝道の成果がなかなか上がらないから僕も考えていたんだよ。僕が青鳥の絵、富士河口湖錬成道場にいた時のことを思い出したよ。あの時も青鳥の絵が伝道に行っても喜ばれなかったんだよ。そんな時、酔っ払った人が河口湖錬成道場に怒鳴り込んできて、若いもんが昼間から人んちの前でお経を読みやがって、若いもんは働け、わしは70過ぎても働いてるんだ、とタクシーを待たせながら言うんだ。ちょうどその時、あなたは無限能力者、青鳥の絵創始者谷口正治先生著の208ページを読んでいたんだよ。そこには、目の前の人を天の使いとして拝めって書いてあったんだ。するとあの人は働けって言ってたから神社清掃を始めたんだ。当時は神社が地域の憩いの場でね。でも誰も掃除しなくてね。特にトイレが汚かったんだ。そこを掃除してから殿堂に出たら地域の人が喜んでくれてね。ついには錬成会を受講するようになってたくさんの野菜をくれるようになったんだ。錬成員は増えるが職位が減っていったんだ。あんた一つ講演を調べて専門にやんなさい、と言われたのです。私は早速、宇治市役所の講演緑地課を訪れ話を聞き、宇治市内には約300から400の講演と緑地があることが分かりました。講演清掃のボランティアを申し出ると、市役所の方も大変喜ばれ、私たちには近所の3カ所の講演と緑地の清掃を依頼され、以来今日まで続けられています。公園を清掃して落ち葉を掃き、ゴミを拾い、分別回収をしていますと、地域の皆さんに本当に喜ばれ、本当の意味での伝道ができているなぁという気がしています。そのうち、地域の方が錬成会に参加してくださることを楽しみにしています。本日のテキスト、青鳥根の信仰についての224ページから、 225ページにおいて、谷口清張先生は次のようにお示しくださっています。朗読いたします。人によっては雑草は抜くのが良いのだと思っているかもしれないが、生物の命という観点からすると、そこに草木の光下や善悪などはないのが、神の御心、すなわちそのままの心と言えるであろう。なぜなら人は皆神の子であり、神の子は神である。だから神の子がそのままの心になると、一目一掃に至るまで愛おしくなるものだからだ。こうして地上に天国が顕現する。敵もなく、戦争もなく、争いや憎しみ、恨みのない、極楽浄土今ここにあり、という境地になるのである。そうなるためには、一人一人の心に、我、神の子完全円満の信仰が醸成されなければならない。朗読を終わります。ここでお解きくださっていますように、清張の絵の人間神の子の教えは、生命を尊重するという思いを育ててくれます。一人一人を互いに神の子として拝み、一目一掃も神の命、仏の命の現れとして拝む心境で生活し、一人一人が身近なできるところから環境保全活動をすることが大切であります。私たち一人一人が今一度ライフスタイルを見つめ直し、少しでも環境保全に良いことをすることが環境問題を改善し、ひいては世界の平和を実現することにつながっていくのです。どうかこの放送をお聞きの皆さんもできることからで結構ですので、地球環境に配慮した生活を送っていただきたいと思います。どんなに皆さんの行為が小さなものでも、第一歩を踏み出すことが世界平和の礎となるのです。リスナーの皆様のご多幸を心からお祈りさせていただきながら、4回にわたってお送りしましたラジオ放送を終わらせていただきます。ご清聴いただきまして誠にありがとうございました。